皆さんこんばんは。八兵衛ラジオの高橋です。新潟県阿賀野市を拠点にお米と蜂蜜とお花畑を農福連携で作っている農家です。その農家が自身の滑舌の改善とトークスキルのアップを目指して始めた八兵衛ラジオ、本日は春日部、埼玉県春日部市へ、視察に行ってきましたという内容でお話をしたいと思います。ですね、今日が2月、2日なんですが、1月の、23日にですね、埼玉県の、春日部市というところにですね、私がドローンを、購入した際の、代理店さんからですね、連絡いただきまして、一度遊びに来たりしてみませんかというところで、いろんな最新、機器を、見せてもらったりという、経験ができるというところで、視察に行かせていただくことになりました。事前の打ち合わせなんかで、12月ぐらいにお話をさせてもらって、じゃあ1月のじゃあその日にしますかというところで、行ってまいりました。で、行ったのが埼玉県の春日部市、クレヨンしんちゃんで有名なところですね。春日部市というところの、このね、行った場所がすごく良くて、場所というか、その、施設。春日部、確か春日部みどりのパーク、春日部みどりのパークで検索すると出てくるんですが、小学校の、廃校を使って、そこに、農業であったり、なんというのかな、その自然を、生かした、なんていうかな、ベンチャー企業、自然を生かすことで、その収益を得るための、取り組みを行っている、ベンチャー企業がすごく、たくさん入っている、廃校を使った場所っていうと、ちょっと伝わるかわかんないんですけども、例えばその、私が見に行ったそのドローンを、使っている、農業機器関連を、扱っている、会社が、例えば何年何組の教室を使っていますとか、例えばその隣の、何年何組の教室で、そのドローンを、要は整備する部屋があるとか、あとは例えばまた別の教室に行くと、その廃校の教室を使った、植物工場っていうんですかね、要は LED を使ったりする植物工場があったりとか、そういった感じの、農業であったり、ロボティクスって言ったらいいんですかね。そういった、感じのものがあったりとか、ほんと様々な、会社さんが入っている廃校が、その場所となりました。で、グラウンドはもちろんそのトラクターのそのデモ走行をやったり、ドローンを飛ばしたりっていうそのイベントができる、スペースとしても使えていたので、これはすごく今ね、廃校だったり、空き家っていうのはすごく問題にはなっているんですが、すごくいい利用の方法だなというふうに思いました。私が住んでいるその阿賀野市、新潟県の阿賀野市という場所にも、廃校はすごくたくさんでもないけど、何個だろうな、知ってるだけでも3つ4つ、あって、来年度にその、小学校がまた1つ合併して、1つが廃校というか、扱いになってしまうような場所があったりとか、新潟に限らずなんですけれども、全国各地でそういう場所が回ると。で、どうしてもね、どういうふうなその維持管理費がかかっているのかわからないんですけれども、結構ね、空いてる場所がすごく多いです。空きっぱなしというか、で、企業さんに借りてもらったりってところもあるんですが、割と空いてるんじゃないかなというところがあって、それはその行政の考え方だったりね、その市長の考え方もあるんで、一概には言えないんですけれども、今回その見てきた、その廃校を使ったそのベンチャー企業を誘致するっていうのは、すごくその場所にとっても、その市にとっても、すごくプラスになるんではないのかなというのが、まず発見としてありました。で、うちのその、近くの廃校もあってですね、一時そんな話あったんですよね。市内の農家さんに借りてもらって何かできないかみたいな話もあったんですが、どこまで行ったのか、実際その植物工場なんかも今やってたりやってなかったりって話も聞いたりとか、 それこそ一時はそのまあ乾燥施設をそのまあ一つ行政の方で運営してそこを実際そのまあモデルケースとして農家さんにまあ例えば野菜だったり果物だったりをまあ持ってきてもらって、そこでまあ委託して乾燥してもらうと。で、乾燥したものをまあ六次産業としてまあまあ加工品として販売していくみたいな、ちょっとチャレンジングな取り組みもあったんでしょうね。で、そこでまあその乾燥機がいいなとなれば自分のところでまあ導入っていう話をしてみてはどうだっていう取り組みも、数年前にまああったんですが、それはちょっとどうなんですかね。その乾燥機のやっぱり値段、まあ、費用対効果ですよね。その、まあ、買う導入する経費が果たしてそれを使った場合に売上にきちんと反映されるかっていった場合に、まあ、なかなかその一農家で導入するには割とまあ高価なものではあるので、実際ねその乾燥機を導入したっていう農家さんは私が知る範囲では今のところはないかなと。でもそれであればその例えば共同購入とか企業さんでまあその乾燥機を取り入れて、そこへむしなんだろうな、手数料払って乾燥してもらって、それを自分の手元に持ってきて、まあ、販売するっていう方がいいのかなというふうに感じております。まあ、ちょっとね余談だったんですけれども、まあ、そういったその、まあ、緑の春日部緑のパークという場所が、ね、すごく良、まあ、かったです。まず会場として。で、まあ、見させて、まあ、いただいたものがですね、まずはドローンですよね。DJI といって、まあ、中国製のまあドローンが今多分一番その農業ドローンとしてはすごくシェアが、まあ、あるのかなというふうに、まあ、思っていて、まあ、それをまあ取り扱っている、まあ、会社さんなんですが、まあ、それのまあ最新機器をまあ見せてもらったりとか、あとはその自動操舵といって、例えばトラクター田植え機っていう機械、まあ、田んぼを耕したり、田植えをする機械っていうのって、田んぼがね今その圃場整備って言って、まあ、田んぼの一枚一枚のサイズをまあ大きくすると、要は何枚もの田んぼを全部つなげてしまって、まあ、あの一枚の田んぼを大きくすることでその作業効率を上げるというような施策もまああってですね、そうなった場合そのどうしてもその1往復にとても時間がかかってくるわけなので、結構その適当に乗ってるようで正確な操作技術をまあ求められたりもするんですが、実際やっぱりそのなんだろうな、退屈な、まあ、運転、退屈でもないんだけれども、まあ、集中しててもどうしても、ね、ただまっすぐ走るっていうのを、まあ、すごい短い距離であればねすぐまあ U ターンしてっていうのもできるんですが、すごく長い距離を、まあ、その耕して走っていくと結構ねしんどいんですよ。でちょっと曲がったりすると毎回もう一回その耕し直しみたいなこともあったりとか、そういうのをまあ防ぐためにそのまあ、オートメーション機械のその運転のその直進だけをまあオートメーション化して、まあそのまあなんだろうな、入力というかその耕す条件なんかを入力すると、まあその通りにまあまっすぐ綺麗にまあ走っていくということができるような、設備装置ですね、装置後付けができるので装置を見せてもらったり、まああと本当にそのまあ遠くからですね、まあ、リモコン操作ができたり、まあ、ドローンみたいな感じなんですけれども、それでまあその勝手に自動的にそのなんていうかな、草刈りをする、まあ、常用式のまあ草刈り機、まあ、ゴルフ場なんかでまあ使われるんだろうなっていうイメージのものなんですが、まあ、ああいうところって基本的にはね人間が乗ってまあそのまあ芝草を刈るみたいなイメージだと思うんですけれども、それがそのねまあその入力をすることで勝手にブーンと走っていって勝手に刈り始めると。言ったりとか、リモコン操作で、まあ、遠隔操作で、草を刈るというようなものを、まあ、見させていただきました。はい。で、今回ですね、私一人でちょっと行ったわけではなくて、その、まあ、せっかくね、その、まあ、声かけてもらったのは、まあ、私ではあったんですが、まあ、なるべく同年代で、かつ、その、まあ、ドローンとか、そういった、ですね、最新機器にすごく興味があるであろうですね、その農家仲間の人もですね何人かお声掛けさせていただいて、まあ、でも実際来れたのは1人だけだっ ったんですけれども、まあ、2人で行くことができました。でやっぱりね、その普段百姓というか、まあ、農家の人たちって基本的にその自宅と、まあ、作業をする場所、例えばその、まあ、私であれば田んぼとかその山ですよね、山、蜂を飼っている山、その辺しか行きしないわけですよ。まああと例えばね、納品とか商品の納品とかでお店には行ったりもするんですが、基本的にはその近場というか、その自分の、自宅とあとは作業する、農場補助といったらいいんですかね、まあそういった場所でしか、まあ、動かないので、人とその接する機会がすごく、まあ、少ないわけなんですが、まあ、電車一つね、久しぶりに乗ったんですけれども、電車一つ取ってみても、まあこの辺で乗るのとですね、その地元で乗るの1両2両のね、その誰が乗ってるのか乗ってないのかわからないような、まあ無人駅みたいな駅の電車とはね、やっぱりわけが違うわけで、まずその満員電車にすごく、満員電車じゃないけど、その駅の人の往来にまず刺激を受けました。同じ方向に向かってそのゾロゾロと、まあルートがもうできてるんですよね。こ右側は なんだろうな、あっちへ行く人、左側はこっちへ来る人みたいな感じで、そのもう群れのようにわーって歩いていくのを見て、いやいや久しぶりにちょっとこういった、まあ、光景を見たなと、まあ、私もまあ以前ですね、大学を卒業した後は一時その関東、まあ東京の方で働いて、まあそれはその建設業なので、直接そのなんていうかな、満員電車に乗る機会っていうのはそこまでまあ多くはなかったんですけれども、それでもまあ都心の方の仕事になれば、朝ね早く起きて、その地下鉄ぎゅうぎゅう詰めになって乗って帰ってくる時は、なんかその周りね、酒臭いお客さん、乗客がいる中で電車に乗ってきたなんてことを、まあ一応経験はさせてもらっているんですが、久しぶりにね、そういったまあ都心ではなく、今回はその大宮駅とかではあったんですが、経験させてもらったのがまずいい刺激になったのと、そのまあ視察先の、そういったその企業さんを見させてもらって、やっぱり閉じこもっていたらダメだなと、やるかやらないか、取り組むか取り組まないか、ね、その自分のやってることをやっている、仕事に取り入れるかどうかはまあ別として、こういった技術だったり、こういった人やこういった考え方が世の中にはあるんだなっていうのを、知っているのと知っていないのってはやっぱり違うし、それを見ることで、あ、なんか自分はまだまだだなというか、その結構追い詰められるってわけじゃないけれども、頑張らなきゃっていうか、ちょっと気持ちが高ぶるというか、そういった気持ちにね、すごく、なりました。それが結構、まあ、大きかったかなっていう気はしますね。やっぱりその前を向いて、その既存の、まあ、そのやり方にとらわれずに、どうやったら、もっといいものが作れるのかであったり、もっと効率化して、なんだろうな、売り上げを上げることができるのかだったりとか、まあ、純粋にその農業ってやっぱりイメージ的に、その体にいいとか、その自然を相手にしてその気分がいいっていうのは当然あるんですけれども、どうしてもその、まあ、何かを仕入れてすぐ販売っていうことができなくて、栽培をしてもすごく時間がかかって、お米で言えばそうですね、3月4月に種まきをして、で収穫するのは半年後、9月10月11月19月10月とかってなってくるので、要はその間で売るものがないわけじゃんですよね。だから当然そのお金を稼ぐっていう部分ではすごくまあ難しいというか、タイムスケジュールをきちんと管理していかないと難しいなっていう部分があるので、そういったところでですね、なんというかしっかり稼げるようになるためには、こういうこともしなければいけないのかなとか、こういうことを取り組んだ方がいいのかなとかっていうのをいろいろ考えさせる本当にいい機会となりました。なので声掛けをしていただいてすごく良かったなというふうに思っております。そこは本当に感謝ですね。なので、まあ、一緒に行ってくれた方もね、 てもいい、行ってよかったって言ってもらえたので誘ってよかったですし、またそういった人と一緒にね、何か、仕事として取り組める、一緒に取り組めたらまた面白いなとも思うし、うん、今年は田んぼのね面積も去年の、倍とはいかないけど倍近くちょっと増えてくるという今現状なんですね、うちは。だからまあその忙しくはなるんだけれども、忙しい中でもきちんとですね、その自分の中でこういう風にしていこうっていう部分をきちっと守れるように、ちょっといろいろ頑張っていきたいなという風に思っている、2月2日でございます。だからもう例年よりいろいろ詰めて仕事というか今年の春からに向けて動いているつもりではいるんですが、それでもまだまだなんか時間が足りないというか、もっとあれもしなきゃな、これもしたいなっていうのを、ね、考えてはいます。ただあんまり根詰めすぎて、詰めなきゃいけないんだけれども、オンとオフきちんとはっきりしてですね、その家族だったり子供だったり、あと自分の、ね、その体のこともしっかり考えて、だけどしっかりやるときはカチッとやるというところを、今年は頑張っていきたいなというふうに思った、視察でした。はい、ということで、本日は、埼玉県春日部市へ、視察に行ってきましたという内容でお話をしました。まあちょっと不定期ではあるんですけどもね、なるべく、このラジオも継続していきたいと思いますので、皆さん、これからもお付き合いよろしくお願いいたします。本日もご清聴誠にありがとうございました。それでは、さようなら。